英郎の医師の上にも3年。
この番組は国際未病ケア医学研究センターとバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様新春お喜び申し上げます。2024年1月になりまして、新年新たですが、いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。慌ただしい新年でございますが、今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲストとしてお越しいただいたのはフリーアナウンサーの唐沢恵子さんです。イエーイ、
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
唐沢恵子さんですね、山口県ご出身で、アナウンサーユニット言葉屋の代表をされておられます。フリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、コミュニケーション検定認定講師、子どもアナウンス発声協会会員、証券会社勤務を経てですね、1996年ふるさと山口県のケーブルテレビ K ビジョン株式会社にアナウンサーとして入社されておられます。情報番組のキャスター、トーク番組の MC、 ナレーションを務めるとともに企画構成演出を手掛けておられます。在籍した2003年までの7年間ですね、地方の時代賞をはじめ、日本ケーブルテレビ大賞、NHK 番組コンテストなど数々のコンクールにおいて10作品で11の賞を授かっておられます。現在は声で触れ合いの輪を広げようと、話し方ブラッシュアップ講座や企業研修、朗読レッスンを通じて日本語の魅力を発信しておられます。フリーアナウンサー、ラジオパーソナリティ、コミュニケーション検定認定講師、発声インストラクター、ビジネススキル研修講師として活動されておられまして、大活躍中の唐沢恵子さんです。では恵子さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、ぜひ。いちいち先生は内科医で温泉博士でラガーマンとしてご活躍でいらっしゃいますが、私も親しみを込めて英郎先生とお呼びしても構いませんか。
ありがとうございます。どうも恐縮です。
では改めまして、英郎先生、辰年の幕が上がりましたね。
そうですね、
はい、2024年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願い申し上げます。
辰年のキーワードは変革ということで、ほうほうほう、努力したことが実を結び、時代が動く年になると言われているそうなんです。
なるほど。
心ときめく変革と出会えそうな予感がしてきませんか。
うん、そうですね。
英郎先生の2024年、どんな変革が待っていると思われます？
そうですね、まあ、なってみないと分かりませんけどね。ただまあ辰年、まあ、本当にこううねるような、びっくりするような、ことを何かしてみたいなと思いますけども、まあ、どうなることやら、
ね、どうなることやらうねりとびっくり、ね、キーワード出てきましたね。いえいえ、
もでもご無沙汰してますよね。あのレインボー FM のライフテラータイム、
はい、
で出させていて、暑かったですね、あの頃は。
そうですね、もうトークも暑かったですよ、英郎先生
いやもう素晴らしいゲストの方々、これ生野真世さんとか、日本舞踊のすごい偉い方とか、
はい、
映画監督、大学の学長とかですね、うん、有名社長とか、もう素晴らしい方々がいて、もびっくりしました。
そして一石英一郎先生でしょ。いや
もう全く私も末席待ったんでもう本当に恥ずかしい限りなんですけども。で最近のご活動とか含めて、ご紹介よろしくお願いします。
はい、改めまして、合同会社言葉屋の代表を務めております唐沢恵子と申します。言葉屋という名前なんですけれども、はい、この言葉屋は伝えたい言葉が分かりやすく伝わるテクニックを広めていこうと集まったアナウンサーユニットなんです、うん、
なるほど。
もともとですね、25年前に東京アナウンスアカデミーで一緒に学んでいた同志が集まりまして、
はい、
何かこの自分たちのスキルを使って子どもたちの未来のためにできることがないかなと真剣に語り合いまして、じゃあ正しい日本語の発音発声、表現力豊かな話し方を伝えて輝く声の輪広げていこうよということで意気投合しまして、ユニットを組んだんです、
はい、あ、素晴らしいですね。
それが2017年の12月、立ち上げたのは有限責任事業組合という形態だったんですが、 昨年の3月に合同会社を設立いたしまして、はい、新たなスタートを切ったところです。
あ、そうなんですね、はい。であれですか、今会社を立ち上げられて今このいろいろ活動されておられるということなんですけども、他に何か活動いろいろ教えていただきたいことがあったりするんですけども、どうでしょう、コミュニケーションの検定のことを私はもう今日どうしても知りたくてですね、
はい、どうしても
コミケン、
はい、
これ面白いですよね。
そうですね、
初級とか上級とかあってですね、うんうんうん、はい、
コミュニケーションのスキルというのは目には見えない技術ですよね。それを検定ということで初級上級、うん、もうコミュニケーション身についてますよということで見える化しようというのがこの検定の魅力の一つなんです。
はい、
初級はペーパーテストのみなんですが、はい、上級になりますと面接試験が待っています。
あ、なるほど。
英郎先生はもうトークがお得意ですからすぐに上級パスできると思います。いや、
もう全然全然もう本当にこれはちょっと私も見たんですけども、はい、まあ、初級でこの30問問題があったりとかですね、上級で40問ですか問題があって、でその中でなんかあの挨拶とお辞儀と、どっちが先かみたいな話がありました、はい、もう全然知らなくてもうめちゃくちゃ適当にしてたんですけども、一応なんかルールがあるみたいなんですよね。
うん、そうですね、
なんか五戦五礼とかいうですね、五戦五礼、なんかこのまず挨拶をしてからお辞儀をするべきだみたいなことで、私はもうなんかもうめちゃくちゃでいきなりお辞儀して、あの柔道の試合じゃないですけどもいきなり礼をして始めみたいな感じで勝手に思ってたんですけども、世の中はまずその、挨拶をしてからお辞儀をすると、まあ、こういうようなことを勉強したり、それを役立てるというためにこのコミケン、コミュニティ検定があるなというのを学びました。
うん、まあ、声と言葉を先にお伝えするというのは気持ちをまず伝えましょうということなんですよね。
あ、なるほど、
うん、同時にお辞儀と言葉を同時にしてしまいますと声がこう下に行ってしまいますから、
あ、なるほど、
声が届かないし表情もお伝えできない。ですからマナーの根底にあるのはすべて相手への思いやり、その思いやりがあれば、ま
あ、
どんなことも OK という。
あ、なるほどなるほど。いや、あれですよね、コミケンぜひ、まあ、初級からまず、で上級になるとこれ面談か面接みたいなのがあるんですかね。
そうですね、フリートークと自己紹介があります。
あ、なるほどなるほど、
先生がお得意な。
いや、またぜひ教えてください。もうどうやって合格するかもうこれはもう本当面白そうですね。
言葉屋では受けたいとおっしゃった方 100% 合格に導いてますので、
そうなんですね、
英郎先生もドンとぶつかってきてください。
いや、私も本当この異分野の交流が多かったので、そのいろんな分野の方々がおられる中でやっぱこのコミュニケーションの技術とか最低限のマナーみたいなものやっぱり知っておかなきゃダメだなと思いましたね。
いや、もう十分身についてらっしゃいます。
いや、全然全然、本当にもういきなりお辞儀してましたからね。
いや、柔道のテクニックではそうかもしれませんよ。いやいや、
本当にね、もうあれですけども、あとあれですよね、お伺いしたかったのは子供キャスター、これいろいろこうなんかちっちゃなお子さん YouTube で拝見しましたけども、
はい、ありがとうございます。
なんか小学生の方とか頑張ってましたね。なんか
子どもたちプレゼンテーションする機会というのが、まあ、なかなかないですよね。まあ、ですのでいろんなリポートをしていただいて、そして伝えるテクニック、こんなところ気をつけるとちょっとした工夫で伝え名人になることができるよということで。
あ、なるほどなるほど。
2時間の講座なんですけれども、はい、初めに伝えるテクニックを学んだ後は、
はい、
実際に皆さんにアナウンサーやリポーターや気象キャスターになりきっていただいて発表タイム、番組発信の時間を設けてるんです。
あ、そうなんですね、はい、これはなかなか結構頭使ってこう、まあ、いい勉強になりますよね。
もうインプットしたらすぐアウトプットする。
あ、なるほど、これ大事ですよね、
はい、
あ、なるほどなるほど。へー、あとですね、これもちょっとお伺いしたいなと思ったのは、ピアノとコラボレーションして伝えることを学んだりとか、なんかそういうサイトを拝見しましたけども、 なんかピアノ その演奏となんか関係してたりするんですか？
あのピアニストの谷川健作先生とご一緒に、
はい、
谷川健作さんのお父様の俊太郎さんの詩を朗読して、
なるほど
その朗読にセッションという形でピアノをつけていただいてるんです。
そうなんですね、うん、
谷川健作さんも英郎先生にご出演いただきましたライフテラータイムがご縁で、ご縁が始まりまして、でこんな朗読のライブしたいんですと谷川健作さんにお話ししたところ、あやろうやろうっていうことでね始まったんです。
そうなんですね。いろいろと本当にご活躍されておられますよね、幅広く。いやもうびっくりですね。あとこれ発声インストラクター、とかビジネススキル研修講師、とかもされておられますよね。
企業の研修を担当していまして、
はい、
コミュニケーションの一環なんですけれどもマナー研修ですとかね、
はい
はい、それからワークショップ形式でビジネスコミュニケーションを学んだり、
はい
はい、社員研修にもしっかり、はい、
なるほど。ということで、あっという間に前半が終わりなんですけども、ここで一曲、お願いしましょうか。では恵子さん、曲紹介含めてよろしくお願いいたします。
はい、実は私ですねフラダンスにハマっておりまして、
いいですね、
といってもフラフラフラフラフラダンスなんですけどね、はい、フラダンスというのは、ロマンティックな優しい音楽に乗せてゆったりと思っていましたら、もう手の動きにもステップにもすべて意味があって、
はい、
ハワイの自然や人々の心を表現しながら踊っていくという難易度の高いスポーツだったんですね。
なるほど。
そのフラダンス初めて1曲ようやく踊れるようになったなと思う曲がこれからご紹介するプアオレナという曲です。アンナ・マカロワさんが歌うフラソングで本当にゆったりした気持ちになるんですよね。
なるほどいいですね、素晴らしい。
プアというのは花という意味の単語なんですが、はい、子供や子孫という意味もありまして、はい、そしてオレナというのはターメリックの一種で生姜科のウコン植物の他に黄色という意味があります。
なるほど、
はい、黄色い花その美しい小さな花を思い浮かべながらぜひこの旅心をくすぐるフラソングお耳を傾けていただきたいと思います。
はい、では恵子さん曲紹介お願いします。
ではお聞きください、アンナ・マカロワさんでプア・オレナ。
ツナ・カンスキーさんです。英郎先生皆さん、こんばんは。堀田さんが緊張されながらも丁寧に曲紹介している様子や川村監督のお話を伺っている様子から優しさを感じました。曲もとても素敵です。川村監督が病んでいた時に作ったとおっしゃっていましたが、ものづくりをしている方がものづくりできないのは本当に辛かったと思います。これからも作品を楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。こぼちゃん、英郎先生こんばんは。番組5年目突入おめでとうございます。12月に英郎先生ご出演の映画が完成予定とのこと、先生の迫真の演技が見られるのが今から楽しみです。いやプレッシャーですね あと綱翔さん、スバルさん、ミンミンさんなどなどありがとうございました。それではですね恵子さん、いろいろお伺いはしたいんですけども、このアナウンサーになられた、きっかけとか、そのあたり含めて、エピソードお願いします。
アナウンサーになったきっかけですね、中学生まで遡るんですけどよろしいですか？
はいはい、ぜひぜひ
もともと小学生中学生の頃、私実は引っ込み思案な女の子だったんです。なかなかこう発表する時のはいがこう一言言うのがちょっとドキドキしちゃうなっていう感じで。
なるほど、
うん、ですが中学2年生の時の先生が、担任の先生がですね、
はい、
もう低くて本当に心地よくて癒される声だから放送委員に推薦したいっ と声かけてくださったんですよね。
なるほど、あ、いいですね。
まさかの放送委員という言葉でもそんな時も本当にもうと思ったんですけど、いざ放送委員になってみまして、
はいはい、
まあ、お昼の放送を担当することになったわけなんですが、
はい、
そのお昼の放送で各クラブの様子をですね、
はい、
インタビュー形式にしたミニ番組を発信しようということになったんです。
はい、
中学生ながらに、
あ、すごいですね、
録音機を
さすが
担いで、
うん、
マイクを片手に野球部の皆さんとか、ね、
はい、
もうそれこそ柔道部の皆さんのところに突撃インタビューです。
おー、面白い。
その、 集めた声を番組にして、
はい、
ちょっと20分ぐらいにして流しましたところ、
はい、
友達も、ね、同級生とか先輩からもうむちゃくちゃ面白かったって、次はいつって、
あ、
うちの部にはいつ来てくれるのと。
あ、なるほど、楽しそうですね。
はい、それからですね、絶対将来はアナウンサーになろうと誓って。
お、いい経験ですね。あ、そうなんですね。
でも中学2年生の時の担任の先生が、
はい、
放送委員になってみないと声をかけてくださらなかったら、
はい、
あ、アナウンサーになるという夢は見つからなかったはずなんですね、きっとね。ですからほんのちょっとしたことで人生って大きく変わるんだなと。
そうですね、確かあれですよね、
はい、
古舘一郎さんもめちゃくちゃ喋るじゃないですか、あのプロレスで。
はい、
あの方はもうちっちゃい頃全く喋れなかったって言ってましたもんね。
うん、
変わるもんですね。
栄郎先生はずっとこのままでいらっしゃるでしょ。
いやいや、私も本当にもう引っ込み思案で本当にもうね、こもってたんですよ。もう変わるもんですね、世の中、人生も。
あ、はい、じゃあ辰年の変革にぴったりですね。
ですね。ね、期待したいですね。
はい、はい、
でこの番組はFM 世田谷ですので、世田谷について何か感想ありますでしょうか。
世田谷、私キヌタ公園の中にある世田谷美術館が大好きなんです。
あ、いいですね、キヌタ公園大好きですね、私も。
そうですか、緑の、ね、豊かな中を歩いていると、
うんうん、
かわいい美術館が建っていて、
はい、
どんな絵が展示してあるんだろうと思って足を踏み入れると、
うん、
本当に温かい世界が広がってるんですよね、世田谷美術館。
いいですね、あそこは。
先生、カフェに行かれたことありますか。
カフェは、ね、ないんですけど、なんか円形のなんかこうちょっとこう集まるとこがあったりとか、体育館が隣にあって、
はい、
実は私、あそこでウルトラセブンのロケがある。
ウルトラセブン
知って、そのためだけに鬼怒田公園に行ったことあります。ここの体育館の前で。
鬼怒田スタジオがあるからですか。
あ、おそらくそうでしょうね。どっかで見たことあるなっていうような感じの風景が鬼怒田公園山ほどありまして、ウルトラマン、ウルトラセブン、科学特捜隊とかですね、ウルトラ警備隊がここ走ったとか、セブンがここから現れたとかですね、ペガサ星人が出てきたとかですね、いろいろあるんですよ。そのためだけに、ね、見に行きました。なんか鬼怒田公園大好きです。
緑豊かな鬼怒田公園にいろんな
宇宙人が出てきて、セブンも出てきて、結構ウルトラセブン等身大なんで、本当にこう、はい、なんていうかリアルな感じで、公園の影から体育館の横から出てきてですね、でペガサ星人と戦うんですけどね。
戦う、
はい、
はあ、もう
でしかも真っ暗の中で戦うんですよね。
そうなんですね、
はい、面白いです。
とてつもないスポットなんですね、鬼怒田公園。
いや、面白いです本当に。ということで、あっという間のお時間なんですが、次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただける予定です。また番組ホームページや X、旧 Twitter でアナウンスいたします。次回放送日は2月11日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio.jp で検索してください。で今回恵子さんから、素晴らしいプレゼントがございまして、恵子さん、ご紹介よろしくお願いいたします。
はい、言葉屋のオリジナルブックを皆さんにプレゼントしたいと思います。アナウンサー直伝、未来を開く言葉の力という冊子です。
これちょっと見ましたけど、素晴らしいテキストですね。
これは
子どもさんから、まあ、シニアの方までみんながこの勉強できる、本当にこの実用的な素晴らしいテキストですね。
声のカラーパレットからスタートしまして、話し方のコツ、そして話し方を見える化するグラフついています。
さすがですね。
ぜひ皆さんに手に取っていただきたい一冊です。ご応募お待ちしています。
あと、恵子さん、サインの方も色紙用意してますんで、ぜひぜひ、あと私の余分に1枚ちょっとお願いします。飾りますんで、はい、
ありがとうございます。
では恵子さん、言葉について、まあ、こう設立当初のエピソードとか、メンバーのことを含めて、何かありましたらお願いします。
言葉を設立しようという話になったきっかけは、本当に久しぶりにかつて東京アナウンスアカデミーで学んだ仲間とランチをしたことなんですね。
あ、はいはい、
浅川美穂アナウンサー、宮坂朱里アナウンサー、そして私、実は年齢がバラバラというか、
はいはい、
私一度証券会社に社会人として、少し働いてたんですね、
はい、
で証券会社を5年間勤めた後、やっぱりもう一度アナウンサーになりたいということで、東京アナウンスアカデミーに入学したんです。その時に出会ったのが美穂ちゃんと朱里ちゃんという当時大学生だった2人なんです。で私としては、社会人からのリベンジ組で、大学生の彼女たちが仲良くしてくれるのかなと不安でドキドキだったんですね。もうところがもう本当に私のことをもう温かく迎えてくれて、それどころか親友と呼んでくれて。
ああ、そうなんですね。
そして、アナウンサーを経てママになっても、一緒にランチしようとか飲みに行こうとか言ってくれる大事な仲間だったんです。その仲間と何か私たちのスキルで社会貢献ができることを見つけようということになりまして、その積み重ねが気がついたら言葉屋になっていたというところなんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、よくものすごい計画を練ってここまで来たんでしょとか、プランを練ってますよねとか聞かれることあるんですけれども、私としては目の前にあることを一つ一つ丁寧にこなしていった、その先にたまたま言葉屋が登場したり、こうして英老先生とご一緒にラジオでお話ししたり、そんな感じなんですよね。
ありがとうございます。素晴らしいお話ですね。ということで、本当にあっという間で、明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回の曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これからいよいよ2024年を新たに迎えるわけでございますが、今少しでもリラックスいただければと思います。ゲストの唐沢恵子さん、どうもありがとうございました。
こちらこそ、心地よい日曜日の夜をありがとうございました。
それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英老と
唐沢恵子でした。